熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。
時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤さん、おさむさん、中澤先生が午後6時45分までの45分間熱く語っていきます。よろしくお願いします。はい、もうね、今日も2月2日ということで2月入りました。皆さんいかがお過ごしですか？もう1ヶ月終わりましたね。1ヶ月終わったっていうとなんかね、ピンとこない。 1月過ぎちゃって1年もね、あと残り11ヶ月、残り11ヶ月っていうのもなんかあれですけど、ただやっぱり12分の1終わったって考えると結構終わってますよね。終わった気しませんか？なんかね、早いなということもありますが、なんかね、どんどんどんどんこう時間が経つのが早く感じてしまうんで、気がついたらもう私も2月になっていて、あ、今日放送2月放送、今日初回だなんて思ってスタジオ入って思い直してたんですけど、うん、やっぱり今年ね、来週じゃないや、2日後ぐらいまた節分って言って、中国のね、旧正月って言って、まあ新しい年みたいなの今あるんですけど、一区切りまたタームが終えて、スタートということなので、まあここもなんかね、1ヶ月あっという間に過ぎてしまいましたが、気持ち新たに、2月またスタートしていこうかなみたいなね。まあ何にしても今月ね、やっぱり愛知県もね、高校入試、公立高校入試ありますし、まあ一番受験ね、まあ多い時期、昔に比べると多少ね、時期は変わってきたんですけど、やはり一番多い時期でもありますし、やっぱりそのいろんなこうことのね、節目が、2月結構多いので、やっぱり4月3月、まあ、3月はねもう4月の向かっていくところですけど、まだ2月ってこういろんなことがまだ決まる途中じゃないですか。でまだ決まってないことも多いし、やっぱりそのいろんなことで考えていくのにはまだまだちょっとね、不確定要素も多いし、来年まだ始まってる前だし、一番そういうことを考えていく時期ですよね。だからまあ私もまあこの2月っていうのはいろんなことがまあ起こってくるなという想定ですね、想定でていいんですけど、いろんなことをまた膨らませながらですね、過ごしていこうかななんて思っていますけれども、はい、最近ちょっといろんな出張でね、大阪行った時にたまたまちょっと話をしてたんですけどね、僕はラジオで番組持ってるよって話をしてたら、なんか聞いてくれてるって出会いまして、なんかそういうのを聞くと嬉しいじゃないですか。大阪の人聞いて、しかもなんか毎週聞いてくれてるって言ってましたけど、なんかね、話題は結構愛知県三豊橋ローカルの話が多いと思うんですけど、なんか結構そういうのを聞いて、ちょっとやる気になって、かなりやる気になって帰ってきましたけど、なんかそういうのもね、なんか長くやってるといろいろこう聞いたりとか、もうずっとね、なんかそういうことを聞くチャンスっていうのはあんまりないんですけど、なんかそういうことが聞けて、なんかこうそれが聞けたことによって、なんかまた今年1年とかこのね、スタート頑張れそうだななんてちょっと思ったりした瞬間でしたね。はい、なかなか遠くで聞いてくれてるってね、実感も湧かないでしょうから、まあ、ただなんか僕もFM トヨタさんかなって時に番組ちょっとやってた時に、北海道の遠い人で北海道のルーモイだったかなで聞いてる人がいて、いやすごいなラジオってと思ったことがありますんで、なんかその時も本当に全国各地で聞いててくれて、だからもう近くだから伝わるとか遠くだから伝わることもなくて、やっぱこういう思いを持って喋ったりね、声にして発信するといろんなところでいろんな人聞いててくれるんだなと思って、つくづく、思い直したことありましたね。はい、なのでですね、まあ、そんなこともありましたんで、今日もですね、より熱いトークで皆さんに、 思いを伝えていきたいと思いますので、今日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、番組終了する午後6時45分まで熱血を教えて中澤先生をお楽しみに。メッセージで募集もしています。メッセージは熱 @843fm.co.jp または東の FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。ちょっとしたお悩み相談から勉強の疑問など、まあね、この時期いろいろ悩んでることも多いと思いますし、いろいろ決めていきたいこともあると思いますので、何でも結構ですのでメールいただけて嬉しいです。お待ちしています。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生。
時刻は6時15分です。ここらスタジオから生放送でお届けしています。はい、2月ね、2月の思い出はやっぱりこう、昔はね、ちょうどあの愛知県の公立の試験っていうのが3月頭で、2月にまあ2月って結構なんか比較的その準備期間なんてイメージで、あと1ヶ月死ぬ気で頑張るぞみたいな感じで結構引っ張ってた時期を思い出しますね。まあ私立の入試が結構ちょっと日程変わったんですけどね、それもちょっと2月にとか1月末とかにあって、まあ時期がね少しこういろいろ変わってきて、まあ今ちょうど2月に試験になったんでね、まあそうなってしまうと落ち着くんですけど、やはりちょっと結構ね卒業式も踏まえて考えると、卒業式ね終わってから試験だったしね、だから卒業してもやっぱりまだまだ行く先決まらないみたいなことはもうずっとそういう入試でしたからね。だから私ですらそうですから、だからまあそういうもんだと思ってね来てるんだけど、変わってしまえば変わってしまったでね、やっぱりね新しいやり方とか新しい雰囲気とかやっぱりその日程に慣れてきますよね。それにやっぱりいろいろ変革はあるんですけど、やっぱり私たちみたいに長くやってると、もうそれこそね多くの生徒さん送り出してるんで、そのリズムっていうのができてるんだけど、やっぱり変わってしまって初年度を含めて2年目ぐらいだと、もうやっぱりその受験するのは初めてだったり、まあ兄弟がねいる方たちとかはやっぱり昔の流れのがやっぱり思い起こされたりするかもしれませんけど、初めて受ける子たちにとって初めてなんで、いや初めて受ける子たちにとってはまあ初日程ですからね、まあそんなに去年そうだったみたいな人あんまりいないですからね。高校に受験もう一回するっていうパターンはあんまりないので、とかまあほとんどないですから、まあそういう意味で言うと、まあ変わってしまっていけばね、私たち自体こうお手伝いしてる側とか学校とか、まあそういうとこが少し落ち着いてくれば、まあそういうもんだなっていうリズムになってくるかなと思いますけどね。はい、だいぶなってきたかなっていう感じはしますね。ただ私はまだ馴染まないですけどね、まだ馴染まないというか感覚がね、まだだいぶ長い間ね3月頭入試でやってたんで、なんか感覚がちょっとまだね未だにかって言われるかもしれませんけど、あんまり戻りきってはない、新しくなってはないんですけど、まあ、ね2月そんな時期で、結構昔もね本当なんかまだねその余裕があっていろんなことやれるんじゃないかみたいなところがあったので、なのでどっちかっていうと、まあ思い出としてはやっぱり受験をすごく頑張らしてるイメージが強いですね。しかも自分もその時には何もできないじゃないですか。何もできないって言うと変ですけど、まあ受験と、まあ、新しくスタートする子たちが増えたりとか、あるいはそのなんていうのかな、まあ当然体験とかもそうですけど、そういういろんなことを始めていくっていう人が多いから、だからまあそういうことばっかりの1ヶ月でちょっと短いじゃないですか。だからなんとなくその短さもあって、で2月ってそういうこうダーッと駆け抜けていくようなねイメージをずっと持ってましたけどね。だから今でもそんな感じで、2月の方が1月よりも実はあっという間に終わってるような気がしてたんで、ちょっとしっかりね2月を過ごさないと、まあ、あっという間に終わってしまうからね終わってしまって困るわけじゃないんですけど、まあねー、まあいろんなことがこう起こってきてる中では、いろんなこうことやるじゃないですか。でもまあ基本的には その決めてからといって時間がゆっくり流れるわけでもなく、時間が待っててくれるわけでもないので、まあ、基本的にはいつも同じね、長さで時は流れていくんですけど、やっぱり気持ちの持ちようの問題ですかね。やっぱりこの気持ちの持ちようってだいぶ違っていて、早く感じるとか短く感じるとか、やっぱりそのやりがいがあるとか全くやりがいを感じないとかあるじゃないですか。ただこの同じことをやっててもやっぱ撮る人によってその人によっても撮り方って違いますし、感じ方も当然違うじゃないですか。で、みんなが楽しければ自分も楽しいってわけではなくて、まあそのいろんなね、まあ今多様性なんてよく言いますけど、性格もそうですし、感じ方だってまあ十人十色だと思いますし、まあそこはそれぞれの思いがありますから大事にしていかなきゃいけないと思いますけど、やっぱり同じことやっててもそうだし、まあ私は2月早い、1月早かったって言ってるけど、もしかしたら1月はすごいのんびり流れて、なかなか終わらなかったみたいな人もね、いるかもしれないし、もう2月来るのが待ち遠しかったみたいな人もいるかもしれないしね。まあそこはやっぱり、それぞれの人の感覚っていうのがありますから、うん。で、やっぱりその、スクールイヤーって日本ってあるから、4月3月、まあ、アメリカとかね、海外行くとまあ9月からスタートってのが結構多いので、まあ1年回ってくるのが9月だったりするから、まあそういう感覚で、今、まあどうしても僕らはね、ちょっと4月スタートと思ってるから、このぐらいの時期が、なんか最後1年総まとめくくりのちょっと前みたいな感じもあるかもしれないんですけど、やっぱりそのいろんなこと考えていくと、まあその人によって考え方もね違うし、そのまあ国によっても違うでしょうしね。はい。なのでまあ今度中国もね、今年よくニュースで皆さん見てますか、中国ね、新春、まあ要は旧正月ということで、2月頭がよく中国大移動なんですね。みんなが旅行とか大移動し里帰りしてますけどね。だからまあああいうのもやっぱり国によっても文化によっても違うので、どこを節目にしてどこを考えるかっていうのはそれぞれだとは思うんですけど、まあちょうどね私は受験があったので、まあここはな、どっちかっていうと終わりの1ヶ月みたいな気分の方が強いんですけどね。はい。まあね、でもまあ試験はいずれにしても早から遅からやってきますんで、うん、まあ頑張ってもらいたいですかね。まあどうしてもね、1年に1回必ずありますからね、毎年じゃないとは言えね、あんまりね、皆さんはどうですか、試験受ける機会ってありますか。うん、あんまりね、大きくなってくると意識的に資格取ったりとか、まあチャレンジしてる人でない限りはそんなに試験って受けないかなって気もするんですけど、まあ私も試験受けるってもうほぼあんまりないんですけどね。あ、最近はあれですね、褒め立つってね、褒めて、まあ褒めちぎる、ね、まあ褒めて伸ばす、まあその認定講師の資格を取るのに、まあ試験ありましたね、一体。3年前かな、そんなもんですね。まあラジオでもちょっと話しましたけどね、確かに。あの時は緊張しましたね、確かに。緊張した、うん。僕結構試験の時に緊張してしたって言ってるけど、その緊張してブルブル震えるとか、緊張して、こう、ドキドキするとかっていうのもあるんですけど、どっちかって楽しみなタイプの緊張で、まあ、ラッキーですよね。ラッキーとか自分の気持ち的には多分、向いてる方だと思いますね。なんか、いや、嬉しい方が先に立つので、試験とか嬉しいというか、そのいや試験を受けることとか、まあ、なんかやっていくことに対してのモチベーションのが上がるので、そんなにドキドキはしないんですけど、まあただ人生一回落ちるか落ちないかとかね、受かるか受かないかみたいになってくると、やっぱり多少ね気持ちも入ってくると思いますけどね。まあね、試験はでも普通はねやっぱりドキドキするし、寝られないなんて結構いましたからね。うん、まあそれぞれだと思いますが、まあ、今月はそんな月ですので、私もですねちょっと徐々に試験が近づくにつれてもうちょっと気合が入ってくると思いますが、はい、なんか共に頑張ってるつもりで、いきたいと思ってますのでよろしくお願いいたします。はい、この後は週替わりコーナーをお届けしていきますが、その前に1曲をお届けします。お届けするのは サザンオールスターズ、愛の言霊スピリチュアルメッセージ。愛の言霊スピリチュアルメッセージをお届けしました。時刻は6時27分です。ここからの時間週替わりコーナーです。今週はこのコーナー、漢字の漢字。このコーナーは毎月第1週目にお届けしているコーナーです。毎月スタッフから出せる漢字一字をもとに、その漢字から連想されるトピックやエピソードを私なりに紹介するコーナーです。はい、今日ですね、今日の漢字は鬼そのままですね、はい明日節分ですし、2月の手足といえば鬼祭りですから、まあ疑問とかありますしね、勉強の鬼になるとかありますし、まあ基本的にはまあ鬼っていう感じの意味を考えてみたいなと、まあちょっと思ったら、鬼ってでもまあ確かに今言って大体使ってどうですか、使ってどうですかってことないけど、そんな普段ね鬼って使わないけど、あの鬼滅の刃とかね最近ねあるから、鬼ってあのイメージが強いんじゃないですかね。さすがに僕も見ましたからね。やっぱりこうあまりにもしね、こうなんていうのかな、時間作って見なきゃいけないっていうかね、何をみんながねあれなのかって知りたかったんで、まあ、あの鬼も見ましたけど、まあ、節分ですからね、まあ、鬼というか、まあ、基本的にまあ そうですね、まあ、立春の前に行う節分の行事って行われてますし、まあ、邪気を払い無病息災、ね、願う行事ということで、まあ、あと季節の変わり目ってなんかね、邪気入りやすいみたいな考え方もあったりするから、まあ、この時に行われてるんだと思いますけれども、うん、まあ豆をまいてね、鬼を払うなんてね、豆まいてますか皆さん、まいてますか、いやーみたいなね、スタジオはちょっと、まあ僕でも結構まくんですけどね、はい、あのうちに猫がいるんですが、手伝ってくれますんで実際まいてるのかまいてないのかよくわかりませんが、大騒ぎになるのは間違いありませんねまあだからそういう意味では厄払いをしておりますけれども、そうですね、まあ、鬼ってどっちかってなんか勉強の鬼とかね、何かにすごくこう、まあ集中してるようなイメージありますかね、やっぱりね、うん、なんかなんていうのかな、まあ角があってなんかまあ昔だと虎の皮のふんどしみたいなね、力があったりとか怖いとか、まあそういうイメージじゃないですか。であとはなんか人間以上にこう力を持つっていうか、だからすごいこう、うん、なんていうか災いをもたらしたりとか、そのなんかある程度超えてるようなもののイメージがとても強いし、なんかそういう意味で鬼っていうのを使ってる。まあ、最近はでもそういう表現で鬼って、まあ、さっき勉強の鬼とは言いましたけど、まあすごいねオーラでやってるんでしょうけどね、うん、だけどまああんまりこう時代的にそんな、まあ確かに鬼滅とかはトレンドでね走ってましたけど、そんなに最近言わなくなった気もしないでもないですけど、どうですか、うん、なんかやっぱりこう雰囲気とかね、なんかすごいそれに関してものすごいこう精魂傾ける人みたいなね、集中してやるみたいなイメージが強いんじゃないでしょうか、うん、確かにね、鬼の形相とかね、まあなんか怖いイメージはすごい強いですよね、むちゃくちゃ飲むときあるじゃないですか、なんていうか荒々しい感じとか、やっぱりこうすごいこう乱暴なイメージとかすごくあるからね、うん、まあなんかこう普通じゃない感じはすごいしませんかね、鬼ってね、まあその鬼がいい悪いというよりはそういうイメージなんで、だからあんまり お前鬼だなって 言うか今喋ったら結構冷たく当たる人とか、なんか僕らだとなんだろうな、厳しい人結構鬼だなって言ってた気しますね、子供昔ね、最近言わないな、でも子供さんたちに結構勉強してる時に結構厳しくすると鬼だなとかね、あの先生鬼だからなとか、そういう言い方してた気しませんか、なんか結構そういう使い方をしてたんですけど鬼だなって、まあ、今考えるとね結構言われてるの悲しいけど、多分言われてましたね私もね、きっと、まあ、ある意味暑いですからね、まあ、暑いイコール鬼ではないんですけど、なんかまあ結構こう、うん、それにものすごく一生懸命になってるその、ね、ものすごいこう程度が高いというかね、うん、っていう意味だと思いますけどね。最近鬼ごっことかやるんですかね、やりますか、最近やらないですか、やってました、スタジオもちょっと確認しながらになりますけど、はい、私も鬼か、なんか桃太郎で鬼の役やったことあって、ものすごい記憶、今この話で思い出したんですけど、何十年前なんで鬼だったと思いますけどね、はい、鬼やった気がする、ね全然関係ないんですけど、爪なし猫なんか怖くないっていう劇の爪なし猫の役やったことあります、どう全然関係、一緒に思い出してしまいました、しましたけど、鬼もやったかな、やった気するな、なんか、うん、まあ、まあでもね、ちっちゃい子の鬼なんか見ると可愛い感じしますからね、いろんな意味でね、まあ、それも撮り方次第だし捉え方次第だと思いますけれども、 まあいろんな意味がある鬼ですね。はい。まあ受験の話しましたから、まあ皆さんちょっと勉強の鬼となっていただき、はい。まあ節分で邪気を払い、新春を迎えて、新たなね、新春を迎えていただいて、まあ2月スタートいただくのもいいのかも。知りませんね。でもやっぱさっき言ったけど、やっぱ鬼滅の刃とかでやっぱ鬼ってこうなんとなくまたこうねイメージああいう感じになってくるじゃないですか。出てくるやっぱりその時代時代でやっぱあるんですよね。僕らのイメージもちょっとまた鬼のイメージってあると思いますけど、うんね、虎のパンツ、パンツじゃないな、虎のふんどしですか。知ってますね、裸でね。まあ実は鬼門っていうのもね、結構そっちから来てる言葉なんですね。まあちょっと説明すると長くなっちゃうんですけど、まあ意味があるんですね。虎、角は牛を意味して、まあ虎、パンツは虎ですよね。牛の国と虎の国の間が鬼門って言いますから、結構その意味もあるんですけどね。まあそれはちょっとね、また長くなっちゃうんで、またおいおいとということで。はい。まあ頑張ってちょっとね、私もじゃあ2月はある意味鬼になってですね、放送を激鬼でやりたいと思いますので、皆さんまた、鬼中沢を聞いてください。鬼中沢って言うんですけどね。はい。まあちょっと今日は鬼の話触れてみました。以上、今日は漢字の漢字のコーナーをお届けしました。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル。英語を使って思考力も高まる。より国際的バランス感覚のある大人への土台作り、英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールは、アフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
時刻は6時36分です。エンディングの時間となりました。はい、鬼中沢がじゃあ、エンディングをしたいと思いますけど、まあ精魂込めてですね、エンディングをお届けしたいと思いますが、まあちょっと時期が時期なので、まあちょっとアニグローバルエデュケーションのねご紹介ちょっとしたいと思いますけれども、イベントがね2月、実は2月23日にありまして、まあちょっとまあご興味あればなんですけどね、塾生の方中心になっちゃうんですけど、2月23日、ね、金曜日に10時半から12時で、玉井光雄先生、玉井式を作られた方ですね。まあ結構今、インドなんかですごく学校で採用されているテキストとかね、作られている方で、まあ玉井光雄先生の教育講演会というのが行われます、ね。国語的算数教室か図形抜きゃみたいなね、そういう教具使って、教材作っていただいてて、まあ中入試結構、力を入れてると。まあ中入試力を入れてると、中入試にすごく役に立つと。まあ要は中高一貫なんか受ける子たちにとっては、こういう教材で勉強したりとか、こういう教具で勉強していくっていうのは、まあマストであると。まあそういう、まあどうしてそれが必要なのかとか。なぜそれがっていうことで、日本型教育の課題と子供の自己肯定感の育み方、ね、数学ができなくなる理由と、読解力、知覚力の関連性というタイトルで講演会をやっていただきます。これまあ、塾生の方中心になりますけれども、まあ、オンラインのライブ配信もしますし、リアルでも玉井先生会えるんでね、またぜひ来ていただけるといいと思うんですけど、リアルがなんとね、結構限定30名なんで、なかなか入れないんですけど、こういうイベントをやっていきます。これがね2月23日ですね。はい。で、イベント、まあ3月に立浪先生ってある情熱タイルで言った先生の、まあ戦果も言いましたけどね、イベントあるんです。これはもうどうしてもプログラミングを習ってる方しか宿題ができないんで中心になるんで、まあイベントはイベントなんですけどね、そんなイベントも行われる予定です。立浪先生もね、情熱大陸出てた先生が来てくれるとなんか新鮮ですよね。私も結構ね、今度は2日間やるんですけどね、立浪先生情熱大陸って行くと出てきますんで、もしお手元にパソコンあったり携帯いじられてる方見ていただくとね、どんな人が兄に来てくれるのか分かりますので、ぜひ見ていただければなと思います。あとはそうですね、キャンペーンやってますね、スペシャルスタートキャンペーンということで、 アニーグローバルエデュケーション全教室、まあ、アニーグローバルエデュケーションはまあちょっと、まあ、何回もなりますけれども、愛知県中心ですね、田原市、豊橋市、豊川市、岡崎市、豊田市、日進市、名古屋市、蟹江町に今校舎があります。で、それぞれの教室で、このスタートスペシャルスタートキャンペーンというのを実施しておりますけども、こちらはですね、まあ、2月になりましたんで、2月はですね、入会金が全額無料で1万円ちょっとかかりますけども、で、初月月謝がなんと 80% オフですね。 20% オフじゃないですよ、 80% オフですよね。 80% オフってどうなのかと思いますけど、今月入会いただくと月謝がもうほぼかかりません。で、今年の教材費も無料というキャンペーンで、2月中入ると 80% オフなんですけど、来月入って3月でも 50% もう半額で入れるというね、さあ始めて、チラシをなんか入れさせていただいたら、なんか反響がすごくあってありがとうございました。私がなんかあの、親指立ててる写真のやつで、まあずっと使ってるものなんですけど、結構反応が良くて嬉しいんですが、あのチラシ見た方も見てない方もお問い合わせいただければ、アニーグローバルエデュケーション本部校でお問い合わせいただければ、基本的には届くのかなというふうに、お知ら情報がね思いますので、せっかくなんで、来ていただけると嬉しいなと思います。で、合わせて友達紹介キャンペーンでやってまして、英語スクールアニとかね、中澤塾とか、まあ友達がいる場合は、2月入会の場合、図書カード3000分いただきもらえるようになってますね。カザスポイント4000ポイント、カザスポイントっていうスクールのポイントで、これ貯めるとですね、ディズニーランド行けたりとか、牛肉がもらえたりとかですね、何屋さんだって話なんですけど、まあポイント交換なのでね、結構ハーゲンダッツがもらえたりとかですね、なんかいろいろもらいましたよ。で、それを貯めてる方いるんですけど、まあ正直ですね、カザスポイントって出席するともらえるんですよ。なので普通出席すると1日1ポイントなんですね。よくもらえて。で、1日1ポイントが年間365だから、1年間頑張って通っても365ポイントなんですよ。なのに友達紹介すると3000、4000ポイントもらえるって、10年分もらえちゃうっていうね。なんかよくわからないんだけど、大好評のイベントですね。友達紹介キャンペーン。まあこれ、あの、お友達がもし兄グローバルエデュケーション内にいる方はですね、ぜひ、友達に言ってみていただくと、紹介してくれた方も紹介された方も両方に特典があるという素晴らしいキャンペーンですので、ご使用いただけると嬉しいです。キャンペーンもやってますね。まあ2月なんでね、特にキャンペーン一番主流の時なんで、まあお声掛けいただいて、で、まあ体験レッスンとか、まあ体験してみたいというのもあるんですけど、今年からね、なんか速読とか、その速読とか思考力みたいな、そういういろんな講座があるんですけど、それがね、結構受けやすく受講しやすいようにリニューアルしまして、ものすごく皆さんにとってお得になるっていうか、同じ月謝でお月謝なのにたくさんいろんな講座が受けれるように変革しまして、それが今主流になってきてますので、まあね、今後やっぱり2月スタート、まあさっき言ったように節分入って節入りして、やっぱりその次ね、ここからある意味スタートの時期でもありますから、もしご興味ある方はですね、アニーグローバルエデュケーションをお声掛けいただいて、まあまずはアニーグローバルエデュケーション本部校をかけていただいて、中澤先生のラジオ聞いたとか、キャンペーンやってるんでしょって言っていただくと、ご説明させていただきますので、ぜひお問い合わせいただければなと思います。3歳さんから高校生、大学生、社会人まで、一緒に学びましょう。よろしくお願いいたします。はい、今週も熱血を教えて、中澤先生お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私、中澤治虫さん、中澤先生にお付き合いください。ありがとうございました。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, bye bye.